国際未来社会を切り開く社会性、創造性、
そして人間的知性。
それが朝日大学の見学の精神。
岐阜県瑞穂市にある朝日大学法学部生がお送りする
朝日大学放送局、
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。とうとう8月も終わって、僕らは大学2年生の半分を過ごしてきて折り返し地点に立ったわけですが、無事に折り返せそう？前期にやり残したことがない？
いろいろ置いてきてしまった気もしないでもないかな。でもなんとか後期に入っていけそうだよ。
おお、僕なんかとか正反対だな。
大輝はなんか置いてきたの？
置いてきたものが多すぎて折り返したくない。だからタイムマシンを開発する方法を考えたんだけど、なかなかうまくいかなくて。
ああ、大輝は前期に脳みそまで置いてきてしまったみたいだね。かわいそうに。
マキちゃん、それは言い過ぎ。
だってもう末期じゃん。
なんだと？それではないことを番組紹介で証明してやろう。
おお、ではお願いします。
今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使ってさまざまな問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の硬いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか？また法律だけでなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆さんに様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティーな朝日大学放送局、スタートです。この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。
私たちが生きていく上で絶対に関わる法律、
その法律であいうえお作文作ったよ。
まず法律の法、
法学部生の私たちと、
法律の理、
リスナーの皆さんと一緒に、
法律のつ、
作り上げていく番組、
それが朝日大学放送局。
あれ、うが足りないよ。
うは1年かけて考えます。
なんでやねん。
私たち朝日大学放送局、
ぜひ聞いてください。
弁護士さんに聞いてみよう。
このコーナーはリスナーの皆さんから寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。
今週の質問はラジオネームクラリさんからの質問です。私は経営難から何ともならないくらいに破産を考えています。しかし破産には時間とお金がかかると聞きました。そこで破産要請の方法と、それにかかる費用と時間などを教えてください。それと破産が認められた場合、私はどんな制限がかかるのでしょうか。何か規制というか、普通の人と違うようになると聞いたことがありますが、また今後両親が亡くなった時に相続とかはどうなるのでしょうか。あと妻子に対しても何か影響はあるのでしょうか、という内容です。マキちゃんはどう思う？
破産をするとローン組むのが難しくなることとかは聞いたことあるんだけど、それらの影響はやっぱり家族にも及ぶんじゃないかな。
なるほど。そこで本日は岐阜県弁護士会所属の国本正文先生にお越しいただきました。国本先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問は法的にはどうなるのでしょうか。
今回は破産に関するご質問ですね。
はい、そうです。いっぱいありますけれど、まず破産申請の方法について教えていただけますか。
わかりました。まず破産の申し立ては規則で決められていることを記載した書面を裁判所に提出する方法で行います。この申し立てがなされ、裁判所が開始決定をすることにより破産手続きは開始されます。
はい。
それで誰がこの申し立てをできるかですが、破産の申し立てをできるのは債権者または債務者であるとされています。
じゃあどこの裁判所に申し立てたらいいんですか？
どの裁判所に申し立てなければならないかは法律で決められています。質問者の方は経営難から破産を考えているということですね。
はい、はい、
そうすると主たる営業所の所在地や営業所を有しないときは債務者の住所地の地方裁判所が申し立てるべき裁判所になります。
そうなんですね。じゃあ次に破産をするのにはどれくらいの費用がかかるものですか？
破産申し立てにかかる費用の主なものは裁判所に納める予納金などの費用と弁護士または司法書士の費用です。予納金というのは裁判所が破産手続きを進める上で必要なお金で、裁判所の利用料みたいなものですね。
なるほど。
それでこの金額なんですが、はい、どのような破産事件かによって差があります。例えばお金に換えることのできる土地や建物をたくさん持っている人の破産であれば40万円ほどかかる場合もありますし、逆に不動産を所有しておらず預金やその他の価値ある財産を持っていない人の破産の場合には1万円ほどで済む場合もあります。
そうなんですね。
次に弁護士や司法書士の費用ですが、一般的には30万円前後と言われています。また弁護士や司法書士の費用に関しては法テラスと呼ばれる機関が一時的に立て替えてくれるという制度もありますから、専門家に相談してみてください。
わかりました。では次ですが、破産手続きにはどれくらい時間がかかりますか？
そうですね、短くても半年から1年くらいはかかります。
結構かかるんですね。
そうですね。
それでは次ですが、破産をするとどんな制限がありますか？という質問です。
そうですね、この点についてはいろいろと心配される方が多いんですけど、誤解されていることも多いんです。例えばですが、破産をすると銀行などの金融機関との取引が一切できなくなると考えている方も見えるのですが、そんなことはありません。
はい、
債権者となっていない銀行への口座開設、預金、光熱費などの口座引き落としは問題なくできます。また経済的信用が十分に回復した場合には融資を受けて不動産を購入できる可能性もあります。
あ、そうなんですね。ブラックリストに載るとか言いますけど、あれは何なんですか？
これも同じことで、破産をすると信用情報機関というものに一般的には5年から7年くらいの間経済的に不安があることが登録されてしまうんです。そのせいで借り入れ、クレジットカードの作成、その他の信用取引ができなくなるわけです。
はい、
しかしこれも一定期間経てば取引ができるようになります。
そうなんですね。
その他にも破産をすると戸籍や住民票にそのことが記載されてしまい選挙権が剥奪されると思い込んでいる方も見えるんですが、そんなこともありません。また破産したことがみんなに知られてしまうと心配される方も見えますが、それもありません。単に破産者の氏名などが官報に記載される程度であって、まあ官報を見る人なんて限られていますから、破産の事実が知人に広がることはほぼないと言えます。
それは安心ですね。逆にこれは困るというような制限はありますか？
そうですね、注意しなければならないのは資格制限です。これは破産をすることによりその資格の職業になることが法律上制限される場合があるというものです。
はいはい。
例えばですけども、弁護士や公認会計士、司法書士、警備員さん、生命保険の募集人になることが制限されます。
じゃあ一度破産するとずっとそれらの職業には就けないのですか？
いいえ、そんなことはありません。破産した後に免責手続きという手続きに移るのですが、そこで免責決定が出されると復権といって破産によりかかっていた資格制限がなくなります。
はい、
ですので免責決定が確定すれば先ほどお話しした職業に就くことができるんです。
はい、次ですが、両親が亡くなった時の相続に影響ってありますか？という質問ですが。
そうですね、破産をしているからといって相続人である地位がなくなるわけではありません。ですのでもしご両親が亡くなった場合にはご両親の相続人として両親の財産を相続することができます。
最後ですが、奥さんや子供さんに影響はありますか？という質問ですが、どうなんですか？
破産をすると家族の財産までなくなるとか、子供が就職できなくなったりするんではないかと心配する方も見えるんですが、そんなこともありません。例えばお父さんにたくさんの借金があったとします。でもそれはあくまでお父さんの借金であって、 配偶者である奥さんや子供さんの借金ではありません。ですから基本的にはお父さんの借金を奥さんや子供が背負うことにはなりませんので、家族の財産がなくなるとか子供が就職できなくなるとかそのようなことはありません、
はい、
ですがたまにあるのですが、奥さんがお父さんの借金の連帯保証人になっているような場合があります。この場合には奥さん自身が債務を負っていることになりますから、そのような場合は奥さんの債務についてもどう整理していくかを合わせて考える必要がありますので注意してください。
はい、わかりました。本日は岐阜県弁護士会所属の国本雅文先生にご回答いただきました。国本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。現在係争中の事件、刑事事件を除き、皆さんの日頃疑問に思っている法律の問題をぜひ番組に送ってくださいね。メールアドレスはlaw_watch@alice.asahi-u.ac.jp です。たくさんの相談お待ちしています。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
はあ、法律がどんどん難しくなって復習が大変だな。
試験のためにも判例は押さえておきたいな。
急で起きる事件とか住んでるとこだし気になるな。
大学の近くのいいお店とかも知りたいな。
何を悩んでいるんだい？
あなたは
ウォークマン一つで全てを凌駕したと噂される鈴木先輩。
いつも先輩はそのウォークマンで何を聞いてるんですか？
これさ、
朝日大学放送局。
そう、これを聞いていれば法律の復習や判例のおさらい、岐阜で起こった事件や大学の情報、大学周辺の店に詳しくなれる、まさに一石五鳥のラジオなのだよ。君たちもこれを聞いて僕みたいになりたまえ。
はい、はい、先輩。
毎週木曜日
23時から放送中。
せーの、
朝日大学放送局。
できるください。
君たちちゃんと話したまえ。
牧野圭介の水穂シティディスカバリー。このコーナーでは朝日大学周辺のいろいろなお店に取材し、感じたことをリスナーの皆さんにお伝えしていきます。皆さんも知っている有名なお店や、実はあまり知られていない地元の名店、なくてはならないお店など、ジャンルも様々、あなたのまだ知らない地域の一面を知って、もっと朝日大学の周りを好きになってもらいたいという目的を持ったコーナーです。さて、今回紹介させていただくのは、朝日大学から北へ 1.5km、 徒歩19分、穂積駅から南へ 450m、 徒歩5分のところにあるウエスタンさんです。大輝はこの店知ってる？
いや、初めて聞いたな。ウエスタンさんって何のお店なの？
喫茶店だよ。
へえ。
岐阜バスの穂積ロータリーのすぐ隣にあるお店なんだよ。
おー、そんなすぐ近くに喫茶店なんてあったんだ。
うん、すごいいいお店やったよ。では紹介させていただきます。
はい、お願いします。
ウエスタンさんはとても趣があるお店でした。オープンは昭和49年と、40年近くこの地で営業されているんです。
そうなの？
うん、朝日大学がまだ岐阜歯科大学だった頃からウエスタンさんは営業してるんだよ。
あー、そうか。俺計算できないから分かんないけど。
うん、その時から学生がよく来ていて、
うん、
お客さんの 99% が学生ということもあったみたいだよ。
本当に？学生に愛されている喫茶店なんだね。
うん、そうだね。取材してみて僕も通いたくなったもん。
そうなんだ。
ウエスタンさんは家族で切り盛りしてるんだけど、とても気さくな方たちだったよ。
おー、
うん、外は暑いからと体を気遣ってくださったり、
うん、
勉強頑張りなさいよと言ってくださったり、なんだかだんだんと家族と話してるみたいに思えてきたもん。
へえ、そうなんだ。そういう雰囲気っていいよね。
うん、本当に心地よかった。
なんだかお食事メニューを聞くまでもなく行きたくなってきたんですけどね。
でもお食事メニューも紹介させてください。
はい。
ウエスタンさんは先ほどから言っているように喫茶店なんですが、定食メニューが充実しているんです。
はい。
ハンバーグ定食や唐揚げ定食、焼きそば定食などバラエティ豊かなんだよ。
おお、なるほど。
ウエスタンさんには日替わり定食もあって、これが一番人気のメニューだそうです。
マキちゃんが行った時の日替わりメニューは何だったの？
僕が行った時はカレー味豆腐ハンバーグだったよ。
へえ、なんだか気になるメニューだね。
うん、そうでしょう。僕にとってはどれもそれも気になってしまって。
マキちゃんはすぐ迷うよね。それで結局何食べたの？
生姜焼き定食を食べました。
生姜焼きもあるんだ。
うん、ねえ、豊富でしょ
う。
味ももちろん美味しくて満足やった。
へえ、いいじゃん。
うん、定食メニューの他にもオムライスやパスタもあるし、トーストなど軽食もあるから、僕みたいにお腹を空かせて行ってもいいし、休憩がてらフラッと寄ってもいいと思うよ。
よし、今度マキちゃんのおごりで行ってみよう。
おい、僕は夏休み中にここでのんびりと過ごすことにしています。
マキちゃんはのんびりしすぎだって。でもたまになったらそんな時間もありかもね。
皆さんいかがでしたか？これからも僕が見つけたお店を紹介していきたいと思います。以上、牧野圭介の水尾シティディスカバリーでした。
憲法、刑法、民法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、これが六法の基本だよ。
大輝の法学セミナー。このコーナーは僕らが日頃から法学部専門科目で学んだり感心した知識をリスナーの皆さんにお届けして、法律についての知識や関心を高めてもらうコーナーです。というのも、法学部での勉強はインプットした情報をいかに自分の中で理解してアウトプットできるかが重要なのです。そこで僕らのアウトプットの場も兼ねて、リスナーの皆さんにも僕らが学んだり関心を持った知識をリスナーの皆さんに知ってもらって、法律に対する関心を高めてもらいたいと思っています。では今日は前回の続きになっていたので、刑罰の具体的な内容の罰金と科料についてからやっていきたいと思います。
はい。
罰金と科料は人の財産的法益を侵害することから財産刑に位置づけられています。罰金と科料は形式的に金額の多寡によって区別されているんだ。じゃあマキちゃん、罰金と科料どっちが金額的に低い刑罰だと思う？
よく身近に聞くのは罰金だから、正解は罰金じゃない？
まんまとハマったね牧野くん。正解は科料の方だよ。科料は死刑の中で最も軽い刑なんだ。その金額は刑法第17条に1000円以上1万円未満とされていて、科料を完納できない場合は刑法第18条2項で1日以上30日以下の期間を労役上に留置されることになるんだよ。
なるほど。
ということはだよ、科料よりも罰金の方が金額は多いわけだけど、上限はどれくらいだと思う？
これは確か結構すごい額だったような気がするな。
うん、
よし、1兆円だ。
はっはっは、これまた不正解。正解は上限はありません。
え、なくて大丈夫なの？
もちろん個々の条文の中で上限を定めているものもあるよ。上限がない理由としては、刑罰を科す相手が個人じゃなくて企業や会社であった場合に、金額の幅に余裕がある分、適正な金額で罰金が行えるからなんだ。整理すると、罰金の金額は刑法第15条に1万円以上とされているけれど、正し書きには1万円未満に減刑できると規定されているんだよ。
じゃあ完納できなかったらどうなるの？
完納できなかった場合は刑法第18条1項に1日以上2年以下の期間労役上に留置されると規定されているよ。
科料と罰金がある犯罪って何があるの？
科料は暴行罪や侮辱罪や軽微な違反に対する罰則規定が多いかな。罰金は独占禁止法みたいな経済犯罪や道路交通法違反の時や、最近では万引きや軽微な公務執行妨害の時などに、懲役を科すことは困難で、起訴猶予や執行猶予にせざるを得ず、それでは軽いため選択刑として罰金が課せられたりするようになったんだ。
ああ、なるほど。
では次は不可刑である没収について話をしていくね。
はい。
没収とは犯罪に関係あるものの所有権を国に移し国家に帰属させる刑罰です。さっきも言った通り没収は不可刑だから単独では課されません。没収には必要的没収といって必ず没収しなければならない場合と、任意的没収といって没収するかどうかは裁判官の裁量に任せるといった2つの方法があります。そして没収の対象となるものは4つあります。1つは犯罪行為に不可欠な構成要件要素となるものです。これを組成物件と言います。2つ目は犯罪行為を行うために用いたものまたは用いようとしたものです。これを強要物件と言います。3つ目は犯罪行為によって新たに作り出されたもの、得たものまたは報酬として得たもののことを生成物件と言います。最後に4つ目は生成物件の対価として得たもののことを対価物件と言います。
なるほど。
この4つの対象となるものが没収できないときは追徴といって一定の金額を国家に納付するように命じる処分があります。これもまた没収と同じように必要的追徴と任意的追徴に分けられます。
凶器や犯罪によって得た利益をそのままにしておくのはおかしいもんね。
その通りだよ。でもこれもれっきとした法益侵害行為にあたるから、これもれっきとした法益侵害行為にあたるから財産刑として規定されているんだ。では今日はここまで。以上第一期の法学セミナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 Now。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。本日は朝日大学公開講座に関する情報です。朝日大学の建学の精神は国際未来社会を切り開く社会性と創造性、そして人類普遍の人間的知性に富む人間を育成することにあります。この建学の精神に基づき日頃本学の教育研究の成果を幅広く一般公開することにより、地域住民の方々に広く学習の機会を提供し地域社会へ貢献するために毎年水尾市総合センターサンシャインホールにおいて公開講座を開講しております。今年の公開講座は医療の光と影という大テーマで、9月8日土曜日、9月15日土曜日、いずれも午後1時30分から開講予定です。それぞれの内容を簡単にご紹介しますと、
9月8日土曜日は朝日大学歯学部附属村上記念病院の総合健診センター新築移転記念として、健康を科学すると題し、京都府立医科大学から学長の吉川俊和先生、そして本学姉妹校の明海大学から学長の安井俊和先生をお招きし、本学歯学部附属村上記念病院の総合健診センター長の小島隆夫教授の3者による講演を行います。さらに9月15日土曜日はグローバル化する医療と国際化と題し、学校法人順天堂理事長で日本私立医科大学協会会長の小島秀興先生、そして産業界からは中外製薬株式会社代表取締役の永山治会長、また本学歯学部卒業生で北海道医療大学大学協会開発センターの 半田雄二郎教授の3者による講演を行います。詳細は朝日大学ホームページでご確認ください。公開講座に関するお問い合わせ先は電話番号 058-329-1079 朝日大学学事課公開講座担当です。以上、本日の朝日ナウのコーナーは朝日大学公開講座に関する情報でした。以上、朝日ナウのコーナーでした。さて、今週の朝日大学放送局はいかがだったでしょうか。エンディングテーマ曲は朝日大学プロモーションソング、シンガーソングライター石井理香さんの僕の道です。あー、夏休みがもうすぐ終わろうとしている。
大げさだな。そんなに夏休みが終わるのが嫌なら僕と一緒にタイムマシンでも開発しないかい。
いや、遠慮しとくよ。
即答かい。
それは大輝の夏の自由研究だろ。
え、
僕はあと残りの夏休みでいかにぐーたらできるかを考えようと思うから、それどころじゃないし。
はあ、どんだけぐーたらしたいんだよ。
そりゃあもう時間の許す限りずっとさ、暇を持て余すことが生きがいなんだよ。
究極の暇人じゃん。
それは僕を褒めてるのかい。
はあ、もう手に負えない。最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/
またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは後期を楽しみにしているマキと
タイムマシーン開発中の大輝でした。では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。
また聞いてね。それでは
バイバイ。 バイバイ。
届けてみる。